さて今朝はペンテコステシリーズの9回目です。皆さんこれは一体いつまで続くんだというふうに思っていらっしゃるでしょうか。あとだいたい 2,3 回だと思ってください。皆さんと一緒に使徒の働きの初めの4章をですねじっくりと読むことができているのは非常に幸いだと思っています。今朝はペテロの説教の続きを読んでいきます。ペテロの説教の後半、この17節から26節の部分のテーマは祝福です。ここには祝福のメッセージが書かれてあります。私たちが神様に対する信仰を持つときに、そこにどれだけの祝福があるのか、どれだけ祝福された人生を私たちに神様は与えてくださるのか、そういったことを今朝は読んでいきたいと思います。特に25節と26節に注目をいたします。25節、あなた方は預言者たちの子孫です。また神がアブラハムに、あなたの子孫によって地の諸民族は皆祝福を受けると言ってあなた方の父祖たちと結ばれたあの契約の子孫です。神はまずそのしもべを立ててあなた方にお使わしになりました。それはこの方があなた方を祝福して一人一人をその邪悪な生活から立ち返らせてくださるためなのです。今朝この25節26節に注目をします。そして今日のタイトルは祝福が回復する時といたしました。私たちが神様に対する信仰にしっかりと立つ時に、神様が私たちのために本来用意してくださっている素晴らしい祝福が与えられます。回復していきます。その大きな祝福を今朝お一人お一人がしっかりと受け取っていただきたいと思います。まず25節を読みましょう。あなた方は預言者たちの子孫です。また神がアブラハムに、あなたの子孫によって地の諸民族は皆祝福を受けると言ってあなた方の父祖たちと結ばれたあの契約の子孫です。特に中ほどの鍵括弧がついているところ、あなたの子孫によって地の諸民族は皆祝福を受けるという言葉に注目をします。あなたの子孫によって地の諸民族、つまり世界中のすべての人々が祝福を受けますよというのが神様がユダヤ人に与えてくださった約束なんですね。そしてこの約束はユダヤ人のみならず、今朝この礼拝に集った人々お一人お一人にも与えられているんだということを確認します。そして私たちは一人一人が祝福のもといであるということを覚えたいと思います。もといというのは基本の木という漢字で、そう書いてもといと読みます。私たち一人一人は祝福のもといです。私たち一人一人を元いとして源として周りの人に祝福が及んでいきます。源泉という言葉がありますけれども、水の湧く源という意味ですね。私たちは祝福の源泉に、源に、泉になることができるんですね。私たちの家族に、友人に、職場の同僚に、地域の人々に対して私から水が湧き上がって溢れ流れるように祝福が流れていく、そんな存在に私たちはなることができるんだということを覚えたいと思います。先週行きました修養会の会場には、最上階に大浴場がありまして、その中に天然温泉があったんですね。青梅にも温泉があるんだなと思いましたときに、昔誰かが言ってた、日本は全国どこでも温泉があるんだよと、日本はどこでも掘れば温泉が出るんだという言葉を思い出しました。そして私は今日のこの聖書の箇所を読んだときに、あなたによって地の諸民族は皆祝福を受けるという言葉を読んだときに、日本中どこでも掘れば温泉が出るんだというその言葉がこの急に気になってきまして、ここにはですね、アブラハムが結んだ契約によって クリスチャンは全世界の人々の祝福になったとされているんですけれども、本当にその約束通り私たちは祝福のもとになっているんだろうかということを考えさせられたんですね。日本中どこでも掘れば温泉が出るのように、クリスチャンは誰でも温泉が出るんだよと神様がおっしゃってるんですけれども、私はその通りの存在だろうか。なかなかお湯が出ない温泉、あるいは硫黄とか毒ガスが出る温泉に、そういうふうになってしまっていないだろうか。そういうことを考えさせられたんです。私たちは本来は祝福のもとい、豊かに水を湧き上がらせる祝福の源泉なんですね。源泉かけ流しの温泉が皆さんジャブジャブ湧いてますか？私たちと関わる人々のお肌がツルツルになってますか？そういう天然温泉のような存在に私たちはなりたい、そう思います。さて、この25節の鍵括弧で記されている、あなたの子孫によって地の諸民族は皆祝福を受けるという言葉は旧約聖書からの引用です。その旧約聖書を開いてみましょう。創世記の12章です。周りの方、開けるように助けてあげてください。創世記、旧約聖書の一番最初の本が創世記。周り助けてあげてくださいね。創世記の12章の1節から3節をお読みします。創世記の12章の1節。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。聖書は以上です。この箇所が使徒の働きに先ほど引用されていた場所なんですね。一節にアブラムという人が出てきます。主はアブラムに仰せられた。このアブラムは後にアブラハムと改名しますけれども、ユダヤ人の先祖です。逆の言い方をすれば、このアブラムの子孫がユダヤ人という民族になっていくわけです。そしてこの12章の1節から3節は祝福がキーワードです。祝福という言葉が何回も繰り返されています。2節、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。3節、あなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。そしてこの創世記の12章の1節から3節はユダヤ人に約束されている言葉だということと同時に、クリスチャンにも当てはめて読むことができるんです。そしてそれはこの強引なこじつけでは決してなくて、新約聖書を見ますと、クリスチャンはアブラハムの信仰的な子孫だと何回も繰り返されているからですね。さて、この創世記の12章の 2節3節は非常に重要ですけれども、ここから間違った考えも生まれてきました。ユダヤ民族の先民思想という考えがここから発生しました。先民思想というのは、ユダヤ人こそ優れている、他の民族よりも優れているという主張です。これはもちろん間違ってます。地上のどの民族もどれが優れているとか劣っているとか、そういうことは決してありません。しかし非常に興味深いことは、先民思想は間違いであるけれども、ユダヤ人が選ばれた人々であるというのは真理なんですね。優れているから選ばれたと考えると間違いですけれども、他の民族の祝福のもといとなるべく神が 選ばれたということは事実なんですね。12章の中で最も重要なのは3節の後半にあります。これが使徒の働きには引用されているわけですけれども、3節の後半、地上のすべての民族はあなたによって祝福される。もう一度整理しますけれども、先民思想は間違いなんです。ユダヤ人は他の民族に比べて優れているわけではない。しかし他の民族を祝福するための祝福のもといとして神が選ばれたという事実は確かなんです。先民ではない、優れてはいないけれども、確かに選ばれている。そしてそれは私たち一人一人がそうなんです。ご家族の中で、私は唯一のクリスチャンですという方は私たちの教会には多くいらっしゃいますね。ご主人がクリスチャンでない、あるいは奥さんがクリスチャンではない、そういう方も多いです。私は皆さんを励ましたいと思います。皆さんは皆さんの家族の中で選ばれた人なんです。それはあなたの家族の中であなたが一番優れているから選ばれたということではないけれども、あなたの家族に祝福をもたらすための祝福のもといとして神様がお選びになったんです。皆さんがクリスチャンにされたという恵みは、それはただ皆さんだけの恵みにとどまらない。それは必ず皆さんのご家族を幸せにします。皆さんの信仰を通して家庭に笑顔がもたらされます。喜びがもたらされます。それからその家族に祈りを知っているものが置かれているという祝福があります。今までその家族になかった力強さ、それから未来に対する確信といったものも生まれます。一人の人がしっかりと神様のものにされるときに、そこには計り知れないほどの恵みが周りにあふれてくるんです。皆さんは優れてはいないけれども、確かに神が選んでくださった、それは祝福のもといとして選んでくださった、そういう器だということをこの聖書からはっきりと確認をしたいと思います。さて、使徒の働きの3章に戻っていきます。使徒の働きの3章、次のポイントは3章の26節です。神はまずそのしもべを立ててあなた方にお使わしになりました。それはこの方があなた方を祝福して一人一人をその邪悪な生活から立ち返らせてくださるためなのです。このまずそのしもべを立ててという、このしもべというのはイエスのことなんですね。しもべを立ててあなた方にお使わしになりましたというのは、神がイエスを立てて使わしてくださった、そしてそのイエスがあなた方を祝福して一人一人をその邪悪な生活から立ち返らせてくださると、ここには書かれてあります。このところからイエス自身が私たちのための祝福なんだということを確認したいと思います。私たちに与えられている祝福はたくさんあるわけですけれども、その最大のものはイエスご自身です。神様ご自身です。イエスとの交わり、イエスが私を愛しているという事実、それは私たちに与えられている祝福の中で最大のものであり、他に何がなかったとしても私たちを満足させるものなんです。私は今朝皆さんへ質問したいことがあります。皆さんはイエス様からいただく祝福だけを求めているでしょうか。それともイエス様ご自身を求めているでしょうか。神様から祝福をいただく、いろんなことをいただく、それを求めるのは悪いことではないんですよ。しかしその祝福そのものに目が奪われて、最大の祝福であるイエスご自身を求めることをしなかったならば、神ご自身を求めることをしなかったならば、それは大きな損失であると主にあって申し上げたいと思います。聖書には人はたとえ 全世界を手に入れたとしても誠の命を子孫じたら何の得がありましょうかという言葉があります。たとえ地上で数多くの祝福を手に入れたとしてもイエス自身を手に入れることができなかったならば、イエスに愛されて生きるということを知らなかったならば、それは大きな損失だと聖書は言うんです。これを分かりやすく考えるためにこういう例え話はどうでしょうか。あるお父さんと息子がいます。必ずしも言いだけを想像しなくていいんです。ある日お父さんが帰ってきた時に息子が走って出迎えます。パパお帰りなさい。息子が顔を輝かせて出迎えてくれたことに父親の心は弾みます。しかし息子の目はずっと父親の顔ではなくて父親が手に持っているものに注がれ続けているんです。父親が手に持っているあのビニール袋の中には隣のローソンで買った僕の大好きなシュークリームがひょっとしたら入っているのかもしれない。そのことで息子の頭はいっぱいになっているわけですね。ある時は息子は願い通りシュークリームを手にします。パパありがとう。息子は笑顔で受け取り、しかし羽が生えたかのように笑顔で飛び去っていきます。またある時は父親はシュークリームを買ってきたわけではなくて、息子は大きな失望を味わいます。いずれにしても息子の心は父親のこの父親との交わりではなくて、その手に持っているであろうシュークリームでこの心が締められているということに変わりがないとしたならばどうでしょうか。これあくまでもフィクションですからね。登場人物はすべて架空のものです。私たちと神様の関係はこのような状況に陥っていくことがないでしょうか。つまり私は神様がくださるあれやこれやには興味があるけれども、神様ご自身を求めてはいない、そういうことがないでしょうか。神様の愛が、神様との交わりが自分にどうしてもなくてはならない一番必要なものであり、そして自分にとって一番の喜びであり、自分にとって十分であるというふうに私たちは考えているでしょうか。今朝私はこのことを皆さんに主にあって問いかけたいと思います。皆さんはイエス様からいただける祝福だけを求めてはいないでしょうか。それともイエス様ご自身も求めているでしょうか。イエス様ご自身こそ私の最大の祝福ですと今朝信仰を持って告白することができるでしょうか。このことを、お考えいただきたいと思います。さて26節をもう一度ご覧ください。26節にはもう一つ大切なテーマが隠されています。神はまずそのしもべを立ててあなた方にお使わしになりました。それはこの方があなた方を祝福して一人一人をその邪悪な生活から立ち返らせてくださるためなのです。ここには神様の祝福が、イエス様が私たちを変えるということが書かれてあります。まず前半は神はまずそのしもべを立ててあなた方にお使わしになりましたとあるように、イエスが私たちへの最大の祝福として与えられているということが書かれてあります。そして後半、それはこの方があなた方を祝福して一人一人をその邪悪な生活から立ち返らせてくださる。この方によって、イエスによって私たちは祝福を受けて、そしてその一人一人の生活が、人生が変わっていくんだということが書かれてあるんです。イエスの愛が、イエスの存在そのものが私たちへの最大の祝福となり、そして私たちの心が、生活が変わっていくための最大の原動力となる、そういったことがこの26節には書かれてあるんです。この26節はクリスチャンの人生の歩みそのものが書かれているわけです。最後にこの神の祝福が イエス様の愛が私たちを変えるということに関連して、先週の収容会のことをお話をして終わりにしたいと思います。収容会は、先ほど申し上げた通り、青梅市のカンポの宿で行われました。どういう宿だったか、一度お見せしたことありますけれども、写真を見せたいと思います。
こういう、
宿に泊まったんですね。多摩川の上流、私たちの教会のそばにも多摩川が流れていますけれども、それをずっと上流に遡っていた、その河畔にこのホテルは建っているわけです。本当に美しい場所でした。緑に囲まれて素晴らしい恵みの時を過ごしました。このホテルは少し高台のようなところに建っていて、そしてこの写真ではわからないんですけれども、川はこれ上の方に向かって流れてるんですね。下の方が川上で、上が川下なんです。そしてこの木に左側の緑に隠れていてわからないんですけれども、ホテルの左側をぐるっと回るようにして川が流れているんです。ホテルが建っている部分はまるで中洲のように、中洲に見えるようにこのぐるっと川が取り囲んでるんですね。ちゃんと陸続きなので正確には中洲ではないんですけれども、あたかもそう見えるくらい川がぐるっとホテルを取り巻いているという形になっています。初日の夜に開かれたお言葉が、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるという言葉だったので、次の日の朝起きた時に、私たちはみんな7階に泊まっていたわけですけれども、7階からぐるっとホテルを川が回って流れている光景を見て、皆さんが私たちも川に取り囲まれてるねっていうふうに、みんなが言っていました。その聖書の箇所を開いてみたいと思います。第二コリントの5章の14節です。第二コリントの5章の14節351ページ新約聖書の方の351ページ5章14節の前半だけ読みます。351ページ第二コリント5章の14節の前半、よろしいでしょうか。周りの方助けてあげてください。第二コリント5章14節の前半、というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。講師の津田先生がこのようにおっしゃいました。このホテルがぐるっと多摩川に囲まれているように、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるんですよ。皆さんは川の流れのように神の恵みをあふれ流れさせる教会にぜひなってください。川のような教会になってください。もうそれを聞いた瞬間、私川の教会というのが今年の私たちのテーマでしたので、もう一人で興奮しちゃって、メッセージ中だったんですけど手を挙げそうになって、先生そうなんです、川の教会なんですって。でもそんなことしたらメッセージの邪魔ですので、神様の働きの邪魔になりますので、このぐっと我慢をして聞いていたわけですけれども、その後津田先生がキリストの愛が私たちを取り囲んでいるというこの言葉の意味を詳しく解き明かしてくださいました。私たちは神の愛を受けて、それが私たちからあふれ流れるという時に、よくコップのイメージを思い浮かべます。コップに水を注いでいき、それが次第にコップの中の水面を上昇させていき、ついにはいっぱいになって表面に張力が働いて少し膨らんで、その後このポトポトと溢れ出すというような、そういうイメージを考えます。しかし実はこの御言葉、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるというのは、そのようなものではないのだと言うんです。むしろ私たちがコップであるならば、さらに大きな水槽、プールのような水槽を用意して、そこに水をなみなみとたたえ、そのプールに向かって私たちというコップが投げ込まれるようなものなんだというんです。本当に私たちの全存在が神の愛に、キリストの愛にすっぽりと満たされる、キリストの愛、それだけで私たちが十分になるんだというんです。そしてこの私たちをキリストの愛が取り囲んでいる、この取り囲んでいるという言葉は、 他の日本語の聖書の訳を拾っていきますと、押し迫ってくるという、そういうふうに訳されているものがいくつかあるというんです。押し迫ってくる、押し出していく、つまり神様の愛は私たちの人生を満たすだけにとどまらない、私たちの人生を祝福するだけにとどまらない、その祝福を携えて今度は他の誰かに手渡していくように押し迫ってくる。私をその愛によって、祝福によって別の人の人生に向かって押し出していくんだというんです。もし私たちがプールの底にそっと置かれて、この水に周りを取り囲まれたコップであるならば、単に自分が水で満たされ、水に囲まれているというだけではありません。そのコップには圧力が、水圧がかかっています。私たちも同じです。キリストの愛が私たちを取り囲んでいる。それはキリストの愛が私たちに押し迫ってくる。そして他の誰かへの祝福になるように私を変えてくださる、その恵みがあるんです。今朝は旧約聖書から新約聖書まで、祝福をキーワードに壮大な聖書のストーリーを皆さんに見ていただきました。今日は恵みの日、今日は祝福が回復する時です。イエス様が与えてくださる祝福を今朝受け取りましょう。何よりもイエス自身を最大の祝福として、私の人生に与えられた神様からの一番の祝福として今朝受け取りましょう。その時キリストの愛が私たちを取り囲み、押し迫り、他の誰かの祝福となるべく、こんな私でも変えてくださいます。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名は祝福となる。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。神はまずそのしもべイエスを立てて、あなた方にお使わしになりました。それはこの方があなた方を祝福して、一人一人をその邪悪な生活から立ち返らせてくださるためなのです。キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。お祈りをいたしましょう。愛する天の神様、感謝をいたします。お一人お一人をこのところに集めてくださり、今朝も神様の祝福の言葉、神様の恵みの言葉を私たちに語ってくださったこと、ありがとうございます。今朝も祝福を受け取る時としてこの礼拝を備えてくださったこと、ありがとうございます。今朝私たちは信仰の手をいっぱいに広げて、あなたの祝福を受け取ります。そして私たちに与えられる最大の祝福がイエス様、あなたご自身であることをありがとうございます。あなたが私たちを愛してくださる、十字架にかかって私の身代わりになって死ぬほどにあなたは私を愛していてくださる、そのあなたの愛を受け取ります。キリストの愛が私たちを取り囲んでいる、その恵みの大きさを私たちが今朝知ることができるように導いてください。悩んでいる方があるでしょうか。課題を覚えている方がいらっしゃったでしょうか。あなたがその方の心に祝福を豊かに注いでください。あなたご自身がその方の心の中に入ってきてください。その方の心をあなたの恵みでいっぱいに満たしてください。内側から私たち一人一人を新しく作り変えてください。主の恵みをありがとうございます。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。